金の格子の事件、そしてその後のモーセの取りなし。こうしてモーセは改めて神の山に召されて行きます。もう主のお言葉は聞いていたはずなんですけども、同じ40日40夜山に召されて行きます。再度結ばれる契約というテーマで今日見てまいります。出エジプト記の第34章の1節から8節を拝読してお祈りをいたしましょう。出エジプト記の34章です。出エジプト記34章1節から8節。主はモーセに言われた。前のものと同じような二枚の石の板を切り取れ。私はその石の板の上に、あなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも人影があってはならない。また羊でも牛でもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のものと同じような二枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に二枚の石の板を持っていた。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを仙台まで保ち、トガと罪を許す。しかし、罰すべきものを必ず罰して、父のトガを子に、さらにこの子に、三代、四代に報いるものである。モーセは、急いで地にひざまずき、ひれ伏した。天の父様、この箇所を通してあなたの忍耐とまた清さを覚えて、主を恐れつつも大胆に御前に登るものとしてください。また主が祈りに応えてくださることを私たちも信じて祈るものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この34章1章だけ見てまいります。神様は忍耐深く、偶像礼拝の罪を犯した民をモーセの取りなしによって許し、改めて神の民として契約を結ぶと宣言されました。そしてこの契約のために改めて、契約の石の板に、言葉を刻んでもらい、また主の言葉をいただきます。今日はこの、普段あまり取り上げない場所ですけども、再度結ぶ、契約について見てまいります。神様はまずモーセに石の板を、先には 神様が用意されて刻まれたんですけども、モーセは打ち砕いてしまいました。これ、主の命令ではありません。もし砕かなかったらどうなったのかということは、あまり詮索してはいけないなと思いますけども、砕いたモーセに対して同じような石を、一日と言いますか、一晩で用意しろというふうに命じられます。もう主が明日の朝、もう携えて立てと言ったらですね、もう是が非でも用意しなければなりません。間に合いませんでした、遅らせてくださいというわけにはいかなかったはずです。それで粘土板ならまだしもですね、石の板を切り出すというのは、大変なことと思います。今ならはですね、機械工具がありますから、あっという間かもしれませんけども、人の手で切り出す、たとえ薄く割れるような板があってもですね、岩があっても、ちゃんと割れるかどうかわかりませんし、そして、同じような形を、作るのは大変なことと思います。しかも夜中です。どんな思いで作られたのか、モーセが板を用意したかと、心はせいていたと思います。そしてもう泣きながら用意したのかなと思います。彼が間に合うことにイスラエルの命運がかかっていましたので、そして神様の守りの中で、モーセは必死で用意して朝を迎えました。神様はただ一人登っていくようにと、人影が山にあってならず、また家畜も麓で草を食べてはならないと、民はもう神妙に見守っていましたけども、家畜はわからなかったと思います。大勢の民が飼っていた家畜が飛び出してしまうという危険もありましたけども、それがないようにと、主はモーセを通して命じて、民が見守る中、一人山に登っていきます。すると、主が雲の中から降りてこられ、彼と共にそこに立ってというのはどんな光景か、主の見姿は分かりませんけども、主が彼の前を通り過ぎるときにご自身の名の宣言がされました。名前とはどんなお方であるか、どんな立場であるかを表すものです。そしてその一つ一つの言葉にイスラエルの神主がどんなお方であるかが明かしされていました。主の主、ここに書かせていただきましたけども、絶対のお方、そして厳しい部分はわずかで、憐れみ深い部分、忍耐深い方であることが強調されています。憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富、罪と咎を許すお方、ただし罰すべきものは罰します。そして恵みは千代にまで続きますけども、咎は三代四代にと、二桁違って恵み豊かなお方です。しかし侮ってはならないことを告げます。 神様は憐れみ深い、また許しに富む方ですけども、侮ってはならないことを私たちも忘れないようにいたしましょう。神様は厳しいお方であるからこそ私たちは、恐れます。そしてその恐れは私たちが清く歩むために必要な部分でもあります。しかし清さ、そして裁きよりも何倍も何倍も許しと恵みが大きいことを覚えましょう。イエス様の十字架は神様の罪に対する厳しさが表されると同時に、豊かな許しの恵みが明かしされています。そして恵みの方がはるかに大きいんです。罪の増し変わるところで罪が多くなってしまうことは決してありません。罪が増し加わるところには恵みはもっと増しますので、私たちは平安を持って主の前に出られることを覚えましょう。モーセは、ひれ伏した後神様に告げます。9節をお読みいたします。彼は言った、ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民です。どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますように。と改めてモーセは民のために取りなします。先に主は怒って、共には歩まないと言われましたけども、それでは神の民の証は立たないし、民の信仰は危うくなってしまう。ただ中にいてくださるようにとモーセは必死で取りなしましたけど、ここで改めてその言葉を告げました。私たちをご自分の所有としてくださいますように、このことの確証として契約が結ばれたんですけども、それを民は廃棄してしまいました。主は改めて契約を結ぼうと、そしてご自身の栄光をイスラエルを通して表すと約束してくださいました。10節、主は言われた、今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民が皆いるところで、地のどこにおいてもどの国においても、かつてなされたことがない苦しいことを行う。あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の技を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことであると。エジプトで主は偉大な技をなされましたけども、イスラエルがどこにいてもですね、主はただ中におられ、そしてご自身の栄光を表す。だからということで、約束の地に入る時の戒めを改めて告げます。カナン人たちの咎を裁いて追い払い、民を約束の地に導き入れます。そしてその約束の地においては、12節13節と、戒めが続きます。その掟は、10回で他の神々があってはならないと、 安息日を守りなさい、また主の名を乱れに唱えてはならない、まあ、それらが、具体的に当てはめられています。偶像を避けるように、偶像に引き込む異教の民と、交わり関係を持たないように、また偶像を打ち壊しなさい、彼らと婚姻関係を、結ばないように、これは大きな誘惑となってゆきます。イスラエルはなかなかこれを守れませんでした。また、祭りを守るように、出エジプトを記念する種なしパンを第一の月にの祭りを第一の月に行います。その時、ウイゴをのために犠牲を捧げるように、初穂の祭り、また、収穫の祭り、これらを守るようにと続きます。ここで、子ヤギを、母の血で、母ヤギの血で煮ることをしないようにと、26節にあります。まずこれは発掘で見つかったんですけども、そういう風習がこの地域にあったということです。残酷な食事の作り方ですけども、この風習を真似ないようにと主は命じました。27節をご覧ください。主はモーセに言われた。これらの言葉を書き記せ。私はこれらの言葉によってあなたと、そしてイスラエルと契約を結んだからであると。主の教えがいつまでも変わることなく保たれるために、主は御言葉を書き記させました。そして、契約が結ばれます。28節にモーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉、等の言葉を書き記した。実会の言葉が改めて新しい石の板に刻まれます。この間40日間かかったんですけども、先にイスラエルの民は待ちきれなくて偶像を作ってしまいました。しかし今度はしっかりと待っていました。そしてモーセの姿に変化が生じていました。29節、それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。主に、まみえて、そして取りなしをしたモーセは、主の栄光の輝きをいただいていました。モーセ自身は気がつかなかったと思いますけども、 明らさつが続いてないですね、29節の終わりに。でも民の目には明らかです。他の人と違って顔が輝いている。これは民への憐れみでもありました。神様の栄光に満ちている器であることが誰の目にも明らかだったからです。もう、まあ、この方、これからもいろいろ起こるんですけども、主の器であるということが明白に印となっていました。そして民は恐れ多しくて、恐れ多くて、その顔を直視できなかったゆえに、普段は顔を覆うようになりました。私たちも、モーセのようには明らかな印ではないんですけども、人近く歩むとその、顔の、輝きっていうか表情の輝きは変わっていくんじゃないかと思います。すぐには分からなくても、どこか違うというように神様の栄光に満たされています。そのことを覚えて、また父は互いを尊び、また自分も主の御栄を表していけるように主と近く歩んでいきましょう。私たちの輝きはどうやって起こるか。モーセは主とまみえて輝きました。顔が輝きましたけども、私たちは聖霊によって主を宿しており、この輝かしい宝が心の内を照らしてゆえに、内側から輝きます。第二コリントの4章の6節をお読みいたします。第二コリント4章6節、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの恵みをいただいていることを感謝いたしましょう。天の父様、あなたはモーセを通してイスラエルに恵みを与え、そして彼らが主を恐れて心を新たに主に信頼し、主に従うものとされました。私たちもいろんな失敗もありますけども、主が忍耐をもって益としてくださることを覚えて感謝いたします。どうか同じ失敗を繰り返さずに、あなたに従っていき、あなたの知識に輝くことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。